ふるさと話。この番組はふるさと能登川を再発見していきます。第49話の今日は福道の巻その6最終回です。堤防切れについて後編をお送りします。福道の田中勲さんにお話を伺います。昭和13年の、堤防切れの時、まあ、子どもたちは避難したことは前回伺ったわけなんですけれども、その頃村ではどんなことをされたんですか？
そうですね、その頃、まあ、福道の方ではこの災害の前後策を協議しようと区長さんが緊急の総会を開いたようですが、何しろもう家の方が心配で誰も集まってくれなかったようです。人間ちゅうものは誰しも窮地に立たされるとみんなのことよりもまず自分のことが、まあ自分のことしか考えられないようなことだそうです。そのうちにようやく水が引き始めて、切れた堤防の締め切り作業が始まって、近村の消防団や一般の人たちが毎日のように勤労奉仕隊になってこの作業に協力してくださったので、村では宮山にある大釜で湯茶の接待を女子青年団がやり、天理教や金光教などの宗教団体の人も大勢がトロ講師をやって暑い最中に汗を流してくれました。おかげで1ヶ月後にやっと仮締め切りの工事が仕上がりまして、その時放出された人の数というのは延べ1万人にもなったようです。この放送を聞いておられる70歳から80歳ぐらいの方の中には、わしも福道切れには放心いたもんやこう思い出されている方もあると思います。しかし切れてから1ヶ月の後ですが、9月の5日になって再び河原に大水が出まして、この時は堤防の上にたくさんの人がおりまして、盛り越してくる水を手のひらでせき止めて頑張ってくれましたが、何しろもう砂を持ったようなバラバラの堤防ですから脆くてまた切れてしまいました。そこで今度は本格的な築堤の工事が国庫補助金12万円なりで木村組という土木業者の手によって行われました。これが昭和15年の3月に完成したのです。今から思えば安い金額と思われますが、当時は、トロ交渉しますとその土方の日当が1日に3円か4円ぐらいしかならないような時代ですから、
まあ田んぼの方にも石や砂が入ったということですけれども、この田んぼの方はどうなりましたか？
田んぼの方は流れ込んだたくさんの砂利や砂というものをどうするか、これがまあ大きな問題だったわけです。スズメに近いところは堤防の盛り土に使われましたが、それは一部ですし、5万坪の砂礫のうちで1万坪を堤防の方に使って、残り4万坪をどうするか、当時の役に当たった方々は大変苦労されたようです。何しろ県の土木は田の中に大きな土まんじゅうを作れと言いますし、村の意見としてはやはり海へ捨てよという意見が多かったわけです。しかし当時は内湖の埋め立てというものは建設庁の許可がなければできんことになっていまして、申請を出してから3年後でなければ許可が下りてこない、こういうような事情がありまして、それでは3年も米が取れないのであざないの同意は得られません。そこでやむを得ず見切り発車の形で内湖の沼地に土砂を捨てることになったんですが、このことが後で問題になりまして、村役の人たちは大変辛い思いをされたようです。この工事には名古屋の方から大野海という業者が来まして、毎日ガソリンカー3台を使いまして、1台の機関車に30両から40両のトロッコを連結して山盛りの砂を運んで沼を埋め立てたわけです。その頃は私たちの通学する県道の両脇にバラックの小屋が立ち並んでいて、たくさんの朝鮮人が雇われてきて、この半端に寝泊まりをして作業に従事されたようです。また田畑を水害によって奪われた村の人たちも毎日復旧工事に出ていました。そこでようやく堤の方は完全に復旧し、その竣工式があったのは昭和15年の5月10日でした。堤防が切れた日から、ちょうど1年10ヶ月後のことです。そしてこの年の8月に今堤防の上に立っている復興の記念碑を建てたんです。そこにはもう二度と再びこんな災害が来ないようにという村人の切なる思いが込められていたんですが、
その後また昭和28年に福道の堤防は切れたそうですね。
そうです。それから15年後の昭和28年の5月25日、詳しくは7時半頃、午後の7時半頃ですが、今のクリーン橋に近い長津の地先の堤が再び決壊してしまいました。その時私はあざの消防団をしていて堤防の警戒に当たっていたんですが、その日はひもずるのような太い雨が激しく降って、目も口も開いていられないような状態でした。堤防の上は雨水がいっぱい溜まって、どこまでが土手でどこが川水かさっぱりわからず、その上川下の方から強い風が吹いてきて、流れる川水を反対にこう押し上げているような状態でした。何しろまあ一面が暗いもやに包まれたような状態で、スコップを持って水を防ごうとしても雨水ばっかりで土がないんです。まあこの時の経験から申しますと、強い雨風の中では人がなんぼたくさん集まってもどうしようもないもんで、やはり災害というものを防ぐには普段に十分な工事を施していく以外にないことを痛切に感じました。この13号台風では神戸地先と福土の2カ所で越川の堤が切れまして、内湖へ流れ込んだ多量の水が庄中の干拓堤防を破って、収穫の間近い干拓地は軒並みに床上浸水の被害を受けたんです。その後で隣村の人が言いました。福土の人はたびたび堤防入れをやって泣き言ばっかり言うが、その裏で海を満たれて結構田んぼを増やしているやないかと。まあそんな皮肉を言われたもんですが、事実昭和13年で80担、昭和28年に30担、この2回の堤防切れで福土量のまあ大体1割近い増田ができたことになります。
まあ、近年は、大きな台風も来ませんし、堤防が切れるような大水が川に出ることもなくなりましたね。
そうです。今は上流に越川ダムができましたし、水位の調整も多少はできるようですが、まあ、そんなことより何より近年は鈴鹿の山に一晩に300ミリというような大雨を降らすような A クラスの台風が来ないからです。今はもう堤防切れの教訓も忘れられて、復旧工事のために苦労された当時のあざの役員さんもみんな死んでしまわれ、若かった人はその自分に一日働いても3円か4円しかならないので、夕方遅くまでホリホリの受け取り作業をしまして、10円の金を稼いで夜は、一里の道を自転車で駅前まで行くんです。その頃能登川の駅前には辰巳屋、八千代亭、春日亭といったカフェまがいのバーがあって、それが唯一の楽しみで災害復旧に励んだもんです。そんな青年団の人たちも日中事変から太平洋戦争と、次第に今戦争が大きくなっていく中で次々と報奨されていきまして、その中のかなりの人が南の島で帰らぬ人になったんです。今思いますと本当に儚い束の間の青春だったんです。そんなことで堤防切れの話ももう今は昔語りになってしまいまして、今の言葉で言えばもうレトロの世界でしかないわけです。でも私の人生にとっては生涯、まあ、忘れられないレトロなんです。もうこんなことは二度とあってはならない、思い出だけに留めておきたいと、それが私の切なる願いなんです。
ふるさと話第49話、福道の巻その6、堤防切れ後編をお送りしました。福道の田中勲さんにお話を伺いました。